はい、どうも、気前よりやってきましたけども、なんとなんと、つうかまあね、手を言ってたから、あのね、ゲストをまね、ついぞいろいろ呼ぶっていう話はね、ね、僕がしたつか、まあしたいねって話をしてたからっていうのはあるけども、まあね、あの前、以前、先週、いや、3週前になるのかな。ちょっともうね、これね、収録の感覚がいまいちわからないっていうかね、まあこれ言ってしまえばね、この回の、その、ま、前のね、来てもらったゲストさんの収録は実は明日なので、実際撮ってないんですけども、まあね、ただ、いろんな流れもと、これはね、僕的にはその後に配信しようと思ってたので、まあ、いろんな意味で辻褄が合わないのはね、いつものことというか、まあね、いつも言ってますけどね、この番組は嘘つかないというのがテイストなので、嘘つかないということだから、その人との収録がやってないっていうね。まあいいです。その話はね、まあ本編中でまあいろいろ触れていきたいというか、まあね、そうですよ。だからこそ今回もゲストが来たんですよ。なんと。いやー、2週連続じゃなくて、ぐるりと回す形の流れで、ね、呼ばせていただけたということで、今回もね、ちょっとどんなトークになるか、今回に限っては、前回の方は多少話したことあるけども、今回は本当に、今日初めまして的なスカイプトークを始めたばかりの人なので、まあどんなトークになるのかちょっと、いささかちょっとわからないですが、それでも僕的にはね、あの、まあ楽しくトークしていけたらなという、ちょっとね、あの、久しぶりのちょっと緊張感を持ちながらのトークでしていきたいと思いますので、ぜひとも今日もお聞きいただければと思います。それでは行きまーす。
デジデジと、
北福の、
気ままに寄り道クラブ。
今回物質にいるのはデジデジと
北福です。
はい、お願いします。はい、ということで、はい、今回のゲストの北福さんです。
どうも、あの、初めましての方は初めまして、あの、知ってる方は、お久しぶりです。北福です。
はい、どうも今回北福さんという方が、はい、ゲストに来ていただきました。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということでね、
はい、
はい、普通にさらっとね、まあ、いつもさらっと入ってるんで、ここゲストの会は。
あ、はい、
大丈夫ですか？緊張してますか？
急になんか緊張が。はい、
大丈夫ですよ。
大丈夫です。
ね、あの、そんな、ね、堅苦しくなるような番組ではないので。
わ、はい、かりました。
うんうん。ということで、はい、まあ、北福さんは一体誰なのかということでね、まあ、リスナーの方もちょっと気になっていることかと思いますけども、まあね、あの、自分でちょっと軽くね、ですけど、まあ、自己紹介的なものをしてもらえませんかね。
あ、わかりました。了解しました。
はい。
ですね、まず、北福という名前からですかね。
まあ、そうですね。うん。
はい。あの、北の大地のフクロウっていう、その、昔聞いてたポッドキャストに投稿してた、その、名前な、ハンドルネームがありまして。
なるほどな。
で、そこから、まあ、取ってずっと使ってた名前で、今もまあ使っている名前なんですけど。
なるほど。
あの、まあ、北の大地っていうぐらいですから、僕、あの、一番日本の一番北に住んでるんですよ、ね。
そうですね。最北端的な、
はい、的なとこ
場所にいるもんですもんね。
それで、まあ、あの、なぜ僕がこのデジデジさんと、
ね、
交流をするに至ったかという
そこですね、うんうん。
あの、このラジオの編集もなさってる、あの、発注シグマくん。
そうですね、発注くん。
はい。あの、発注くんが、あの、聞いてたポッドキャストと、同じポッドキャストをリスナー同士で、で、そこでちょっとこう、話すというか、連絡を取ることがあって、で、そこからまあなんか、仲良くなったというか。
そういう流れたもんね。
結構、はい、
うんうん。
話をする仲になって。うん、
で、あの、
はい。あ、どうぞ。
あ、いや。 なんかこの譲り合う感じ、久しぶり。初期の頃、初期の頃に。いやいや、まあ、ね、それでなんかまあ、八中くんつながりなわけだよね。で、そこで、ね、フォローしてた流れの元になんか僕も、なんとなく絡んで見て、なんかね、
そうです。
っていう感じにあった形ですね。まあ、特にね、ポッドキャストやってるわけじゃないんだわね。
そうです、僕、ポッドキャストやってるわけでもなくて。
そうだね、リスナーとしてもともと聞いてる人。
ただのリスナーなんで、僕は。
そうだよね。まあ、でも僕ももともとただのリスナーだったからね、最初の頃は。
いつか、ポッドキャストやってみたいなとかいうのは考えてたんですよね。
おー、なるほど、なるほど。
やっぱり、初めて聞いた、グータラヌーボっていう、その、ポッドキャストがあって、で、それすごい面白くて、
うんうん、
あなんか、こういう、なんかポッドキャストのいいところって、うんうん、なんか自分がその友達のこうなんかダラダラ喋ってるというか、
うんうん、
なんか自分の好きなことについて語ってるのがなんか隣でなんかとか自分もそこにいるような気になれるじゃないですか。
うんうんうん、すごいね、はい、うん、親近感というかなんか。
そうですよね、うん。あの距離感というか雰囲気がすごい好きなんですよ僕。
そうだね、なんか本物のねラジオ番組とかそういうのとはまた違ったね。
はい。
まあある意味ゆるさというかそういうものがね感じれるものだもんね。
はい。まあそれで今回こういう機会が来たわけで、
そうですね、
僕はちょっとちょっとすごいちょっとどころじゃないんですけど、まあ嬉しいんですよ。
まあまあまあ、初めてはみんなね、そうだと思うから、僕もね、初めの頃なんてもう、今じゃ聞き返したらね、恥ずかしくなるほどのね、たどたどしさをずっと醸し出してたからね。
なるほど。
慣れだからね、そこら辺は多分。
わかりました。僕もちょっとこの回のうちに、こう、うんうん、後半にはもう情熱になってね。う
ん、
そうなりたいですね。
そうですね、楽しみ、それを待ってる感じですけど、はい。でもなんかラジオ的なものってさ、八中くんとなんかしたんだよね。
あ、なんか、
なんか年末年始とか、なんかそのぐらいの時にやったっていう話僕聞いたんだよね。
そうですね、うんうん、録音までしたんですよ、しかも。
ああ、なんか言ってたね、うんうん。
なんか、八中と北福の、年明けラジオとかいうなんか、
うんうんうん、
元旦の日に、やることがなかったんで、僕は、八中に、ちょっと通話しようぜって。
なるほどな。
すごいな、ノリと勢いで、やったことがあって。ちょっと今データそれないんですよね。
ああ。
ちょっと、はい、なんかリサイクルに出しちゃって。
なるほど。
データがそれごと消えてしまったんですよ。
なるほどね。
まあ、いつか、また来年。
ああ。
来年はやりたいなとか、まだ考えてないんです
けど。年始企画だったりする
のですね。
なるほどな。
その時は、なんか、なんだっけな。八中くん、ボーカロイドとか使って曲作ってるじゃないですか。で、僕あれですよ。僕もボーカロイドとか結構聞くんですけど、まあ、どっちかというと歌ってみたの方が、
なるほど。
ですけど、それの話をしてました。
なるほどね。趣味の話をやっぱ取ってました
。
はい。
うんうんうん。あと、もう半分は下ネタでした。
なるほどね、下ネタね。あまりこの番組、割と下ネタは話さないことは、まあ、あれなんだけども、別に話したくなったら別に話してもいいけどね。
言葉を選んで。
言葉多分選ぶと、逆にそのやっぱ硬くなっちゃったり、逆に余計緊張したりすると思うから、なんだろうね、言葉をどうしてもなんかなんだろうね、選びたくないとかって言うんだったら、これは、八中くんの編集の技術というものが、試されるものになるので。
なるほど。
そうですね。
後々なんかこう。
そうですね。何かしら、言っちゃいけないというか、何かしら聞かせていけない言葉がかかったときは、何かしらがね、の音が乗っかる可能性はあります。
ドカーンとかあります
。まあね、あまりにもっていうのだので、うちの番組基本乗らないので、そういう、割とその番組名とか、そういうことを言っちゃったときも割と乗らないので。
ああ、なるほど、なるほど。そうですね。
うん。なのでまあ、そこら辺はちょっとね、自分的によくわからないですよ。
はい、
うん、まあ、自由に今日は話してもらえたらと思います。はい、ではぜひ早速いつも通りテーマトークに行っていきたいと思います。
はい、
暇より。
それでは、テーマトークですということで、今回はね、北福さんが何か近況的なものを何かお話ししてくださるということなので、
はい。
はい。何かなと、ね、先ほどちょっとね、オフでちょっと若干、引いてしまう話だとか言ってしま、言われてたので、一体ちょっとどんな話が来るのか、ちょっとビクビクなんですけどね。
はい。
どんな話
僕、大学生やってるんですよ、今。
うんうん、そう言ってたね。うん、
はい。
大学1年生、ね。
大学、はい、1年生です。うんうん、学校祭があるんですよね。うんうんうん、もうすぐ。まあ、来週、
そっか、そろそろ。まあ、そっか、大学そろそろなのね。
そうですね。で、うん、その学校祭で、
うん、
なんか僕がちょっと、助走するっていう。
あー、なるほどね、情報ね。
助走せざるを得ない状況になりまして
ですね。なるほどね。この番組ね、助走のネタは何回か出てたけど。
あ、出てるんですか。
うちの相方くんだ、はい、ね、森くんと、まあ、八中くんも、まあ、助走はしましたってこともありましたし。うん。だから、まあ、そのあたりのネタはあったので大丈夫です。
大丈夫ですか。
はい、聞かないので、はい、僕ら的のな価値観として、面白さを取れるのであれば、はい、助走はありだと思ってます。はい、あくまでもなんだ、僕らの見解としてはそのはい、まあいいんですよ、そういうのが好きな人は好きでいいんですけど、はい、僕ら的にはこうみんなを楽しませるものとしてなったら、まあ、はい、助走はありだっていう話になってるので、
わかりました、はい、じゃあ助走の話、
はいはい、
助走の話します、
助走の話、はい、
まあ初音ミクのそれを、
うん、
まあ、することになったんですよね。
なるほどなるほど。
で、初音ミクって言ったら、すごい長い髪が。
そうですね、目立つね、あれは。
はい。で、例によってはこのウィッグがついてきたんですけど、
うんうんうん、
それがもう本当に長いです。膝よりもあるぐらい。
相当長いな。
はい。で、ウィッグってなんか、普通の髪の毛と同じように、シャンプーとかリンスとかして、まあ、あと櫛とか、通すんですけど、えらい時間かかりました。
あれ、まあそんだけ長いと確かにね、かかるよね、時間。
カーテンの上の部分に、うんうん、はい、引っ掛けて櫛通しました。長すぎて。
もはや何をしてるのかよくわからなくなった。
はい。で、それ玄関の、うん、そのちっちゃい上の、玄関の上って、ちょっと窓になってるとこあるじゃないですか。
はいはいはい。
で、そこの部分にかけるカーテンのとこに引っ掛けてたんで、
はいはいはい、
なんか夜とかに、こうちょっと外出して帰ってきたりすると、なんか、その初音ミクの髪の毛が残ってて、うわー、なんだこれってなるん
ですよ、ね。異様な光景だね、それはね。
すごい。で、今日もちょっと友人が家に来たんですけど、
うんうんうん、
それ引っ掛けてて、玄関、うん、お邪魔しますってパサーってかかってきて、なんだなんだってなって。
もうなんか軽いホラーだよね、それ。
はい。お化け屋敷か何かみたいな感じですね。
なるほどね。へぇ、ウィッグね、なんかやっぱ男性だとなかなかつける、男性じゃなくても割とつけないものだとは思うんだけども、ね、よりだってね、男だってつけないと思うからさ。
つけないですからね。
なかなかこういう扱いって難しいよね。
はい。
うん。
で、あと、
うんうん、
足を見せるので、
あ、そうだね。
毛を剃ったんですよ。
あ、そう、やっぱそうなるよね。
特に、はい。
要はね、ああいう女装するときってタイツ履くか、
はい、
やっぱ全剃りしちゃなきゃいけなくなるかみたいなね。
うん、はい。僕タイツ履けないんで。
ああ、なるほど。
結局全剃りっていう。
なるほどね。
はい。それで初音ミクの、こう、まあ、画像とか見れば調べてもらったらわかるんですけど、
はいはいはい、
こう、見事に脇が見えるんですよ。
ああ、脇。ああ。って
ことは当然剃らなきゃいけないんですよね、
脇。そうだね、やっぱ、忠実に再現するという胸ではやっぱり。
はい。
うんうん。
やっぱ、こう、体毛って、
うんうん、
結構なんか自分のアイデンティティというか、
まあ人によってはね、何ですかね、はい、割と薄い人もいれば濃い人もいるし、はい、まあその生え方もいろいろあるけども、やっぱし男としてやっぱ少しぐらいあった方がいいとかいろいろ思うところはあるからね。
はい、僕結構薄い方なんで。
ああ、元が薄いのね、
はい。それでなんか、こう濃い方がいいのかなとかいう、若干のコンプレックスがちょっと自分の中にあったんですけど、
はいはいはい、
それを全部剃って。
ああ、よりまた薄くなってしまう。
すごいなんか、 撮り終わった後に、すごいなんか、喪失感が、
虚しい感じっていうのがね。
あれ？
これ。でも、なんだろうな、割と、あれだよね、はい、剃ると濃くなるって言うじゃない、はい、割と、毛って。
うん、でもなんかそれって、毛を剃るじゃないですか。
うんうん、
で濃く見えるのは、なんか、今まで横に倒れていて細い毛が、うんうんうん、縦になって短くなると、立つじゃないですか。
そうですね。
で、した時に、こう、断面が見えるから、
うんうんうん、
結果的に黒く見えるから濃くなってるように見えるみたいな。
あー、なるほどね。
だから結局剃ったからといって濃くなるわけではないみたいな。
あー。まあ、でも、なんだ、強くなるっていう意味では、やっぱ、なんだろう、回数を重ねていくことによって変わるのかなって思うんだけどね。
はい、あ、こう試練を与えられたスネ毛が。
そうそうそう。少しでもね、やっぱ要は毛って、
はい、
自分のその体とかをやっぱ守るためにあるものだから、はい、そういうのがなくなったらやっぱ守れなくなるから、自分のその防衛本能的なものでね、強くなっていくっていうものはあると思うからね。
なるほど。戦いの中で強くなるスネ毛。
そうそう。
なんか言い直したら急になんか間抜けになりますね。
そうですね。なんか、ちょっといい感じなのかなって、まあ、多分それはただの、勘違いなんだよ。
ああ、なるほど。
別に何にもかっこいいことは言ってないっていう。
失礼しました。
いえいえ。
あとは、
うんうん、
何かな？
まだちょっと女装に関係
ない。いや、女装
なんですか？
女装、いや、もう女装はこの辺にしときましょう。
あ、もう置いておくんですかね、ここで辺で。
はい。すいません。はい。
なんか話したいことがあったんだっけ？
何かな？
何かないの？なんか、ないのであれば別に、それは構わないんだけど。
あ、なんか、ありますか？なんか、こういう。
こういう
えこういうのどうかなみたいな。
何毛の話を広げる方がいいのか。
こういうではないです。こういった提案みたいな、なんか、ありましたら。
提案ですか。なんか、まあ、とりあえずなんですかね、先ほど、まあ、話す前にちょろちょろね、いろいろ話してたけど、
はい、
まあ、とりあえずね、僕ら今緊張してるっていうことでね。
あ、そうですね。
そうそう。お互いね、まあ僕もね、かれこれ1年以上、まあやってきてはいるもののね、
はい、
初喋りなんてのはね、なかなかにね、みんな、できないからさ。
そうですね。
多分もう聞いてる人多分ね、いつも毎回聞いてる人は多分わかると思う。僕がいかに今日緊張してるのかが。
熟練されたリスナーの方はも
う。は、多分ね、掴んでると思うんだけどね。僕がいかに。
今日緊張してるな、みたいな。
そうそう。いかに人見知りな人間なのかがよくわかるっていうね。
ああ、うん、でも人見知り、じゃあ人見知りの話しますか。
どうなの？北福さんは人見知りな方なのかな？それともむしろ別にそういう感じではない感じ？
あんまないですね。
ああ、なるほどね。
なんていうか、そうですね。割と知らない人に、急に話しかけろって言われても普通に話しかけられる。
それは、あれかね、部活とかやっぱそういう感じのあれなのかな。
そう
多分、だってあれだよ、ですよね、体育会系。
まあ。
言ったら、まあ、合ってるんだよね、割と。
合ってますね。
ですね。
野球部ですね。
そうだよね。だから、そういう人たちって割とそういうね、ノリとかそういうのに強いイメージだよ。これは完全に、僕ら的な、はい、根よっち、もやしっ子たちのイメージなんですけど。だから、結構ノリ良くて、すごいね、無茶ぶりにも結構答えられるみたいな。その、先輩の命令は絶対みたいな感じのね。
ありますね、本当に、
うんうん。っていうイメージがあるから、
はい、
うん、なるほど納得って感じはするけどね、僕は。
まあ、あとは、単純に、父親は、教師なんですけど。
ああ、そうですね。
教師、ね。よく知らない人を家に連れてくるんですよ。
ああ、そっか、教師の、そっか、そういうことがあるんだ。
はい。なんか、父親の知り合いの先生だったりとか、
はい、ああ、はいはいはい。
急遽宿がなくなって、止めてほしい父親の知り合いとかが急に来たりとか。
へー。
父親がもともと島に住んでまして。
島？なるほど、はい、
はい。はい。で、なんか、まあそういう、とか、あと、自分たちも結構旅するんで。
ああ、はいはい。
なんていうか、
は
い、困ってる人がいたら、割となんか、じゃあうち泊まっていくみたいな、そういうことです。
なんか暖かい、暖かい家庭だね。
そうですね。割と日本の家庭っぽくはないですね、はいはい、うちの。
ああ、なんかちょっと外国っぽいっていうのがなんか、はい、 結構割とオープン、ね、なんかまあね、外国ってそのなんだね、ホームステイとかいろいろそういうのあると思うんだけども、ね、そういうの近いところあるかもね。
ありますあります。でそれでなんか知らない人が、おな、うちの息子ですとか父親が紹介して
なるほど、
これがいきなり何相手の素性も分かんないのに話せみたいな感じ
で、ね、そうだね、はいはい、
それで若干多分鍛えられたのもあると。
ああ、なるほどね。やっぱその生まれてきたそのね、
あの環境が、
地盤というか環境というかそういうのがあるからこそ、はい、その、はい、人見知りっていうものにならずにそのね、まあ、割とオープンに、ね、いけるっていうことがあるのかもしれない。
そうですね。
ああ、そっか。やっぱそういうのって、その、やっぱ自分自身のやっぱ心がけもそうだけども、やっぱ環境って大事なんだね、はい、やっぱ。
そうですね。やっぱ、あの、まあ、あの、なんか、ちょっと真面目な話ですると、
あ、うんうん、
あ、なんか、先天的なものも確かにあるんですけど、
うんうんうん、
人間の表に出る部分ってほとんどが後天的な、なんか環境とか、
うんうん、
その自分の身近にいた人の影響を受けるっていう、なんか、
研究
なんかどっかで見た。
あ、
なるほどね。なんか、うんうんうん、あの、僕、社会福祉学科、
あ、
あ、これ言っていいのかな、
まあ、あ、別に構わないと思うこれは
社会系の
学
科に行ってるんですけど、
はいはいはい、
まあまあそういう、あ、なんか心理テストとかも真面目に授業でやるんですよね。
へえ、そういうのしっかり現れるんだね。
はい、あの、仕事をするときに、
はいはいはい、
あの、まあ、当然見ず知らずの人と話するわけじゃないですか。
まあね、やっぱしね、避けれんのところだからね。
で、まあなんかトークスキルとかもちゃんと、
はいはい、
こういう、これ、こういう風にしてって全部マニュアルがあるんですよね。
へぇ、マニュアルか。へぇ、すごい。
その相手の反応がこうだったら、はいはい、次はこういう話題を出してみて、こう、揺さぶりをかけるとか。
はぁ、すげぇ。
はい。まあ、やっぱお金もらってるん。
まあ、そうだよね。やっぱり、仕事としてもね、はい、やることだからね。
はい。
うんうん。
とか、そういうことを。やってるね。まあ、ある意味、そういう仕事目指す人で、ちょっと人見知りとかだと、
まあ、言ってられないっていうことだからね、もう。
はい、ある意味では、確かに僕はちょっと人見知りじゃない。まあ、でも、まあでも、僕今緊張してますし、
これは、人見知りとかっていう話じゃなくて、初めての体験による、あの、緊張だと思うんだ、多分これは。
わかりました。
うん。多分
そこ
は、うん、別のものだと思うんだよね、気持ちとしては。うん。そうか、やっぱなるほどな。そういうのがあるから、やっぱ人見知りじゃなくなるっていうことな
の。まあまあまあ。
ああ、で、いうのを多分思い返してみると、やっぱり僕の流れのいろいろなものが、はい、影響して、自分の今までの経験等が、何やらかにやら考え出されて今の性格に導いてるんだなっていうのはなんとなく分かった気がする。
ああ
。まあ、僕もともとその、まあ、もともとっていうか、はい、まあ、一応兄弟、3人兄弟、僕は。
あ、そうなんですか。
うん。3人兄弟で、まあ、ね、一番下なんだけど、うん。だからちょっとなんでしょ、なんかね、やっぱ一番下とかちょっと、まあね、過方向にされがちっていうかそういうのもあって、
大体、
まあ、うん、まあそういうのもあったりとか、まあ別に自分で言うのはあれかもしれないですけども、ただ、はい、そういうのもあるのか、あんまりやっぱ、ま、昔から前に出てこうとかそういうところってやっぱ少なかったっていうのはあるかもしれないしね。はい、だから、やっぱ出てかない分、それで、ね、つくわけもなく、やっぱ人見知りがやっぱより強く強固に出てたのかなっていうのは、はい、まああるったんだけど、その、ここ最近つか、まあつかね、まあ東京出てきて。
はい。
まあもう、しばしずっと経ってっていうので、まあいろいろやったりとか、まあこういうポッドキャストっていうのもあるし。まあそういうこともあるから、だから昔よりかは、何ですかね、人見知りが薄くはなってきたのかなっていうのは、だから若干最近見えるのはそういう意味なのかなって今、なんか、すごくスッとね、一本通った気がするんだよ。
いやー、やりましたね。
なるほどな。はい、そっか、やっぱ自分自身でやっぱこう変えていくことが、いや、もう環境自体を変えていくことが自分をやっぱ変えるっていうのは正しいことなんだなっていうのを。なるほどね。
大きな真実というか、
うんうん、
世界の真理に近づきましたね。
そうですね。やっぱ、ああ、そういうことなんだっていうのを。いやー。今日はなんかちょっと、すっきりしたな、自分の中で。
カウンセリングみたいになってますけど、これ。
いやいやいや。なるほどね。まあでもそういう、なんだろうな。 自分からやっぱでも最初なんだろうな、昔はもう出るのやっぱ前に出たりとか人前に出るとか絶対嫌だとかそういう感じもやっぱあったけども、その最近になってから、まあわりかしね話すのは好きだから、ペラペラ出てくるは出てくるんだけどもね、だからそれがより出やすくなったのかなんなのかみたいなね。
ってことは、もともと自分の持っていた、こうなんか、おしゃべり好きな一面が、
だから表にちょっと出やすくなってきたっていう。
あ、いいですね。あ、なんか今まで自分が思ってなかった自分の一面を見つけたってことを。
そう。やっぱ今まで、そうだね。まあ別に話が嫌いだったわけじゃないけども、
はい、
出てみると、いろいろと、なんか、こう自分ってこういうことなんだっていうのは思ったりするね。その楽しませたりとかするっていうのがまあ嬉しかったりとかっていうのを話して、
はい。
まあそういうのもね、こういうね話してることによってで、まあ、生まれてきたのかもしれないなって。
なるほど。
うんうん。
じゃあこれを聞いてる皆さんもぜひこうポッドキャストね。
始めてもらえたらね、まあ、多分少なからず、自分自身少しだけでも変わるのかもしれないですけどね。まあまあ、それはね、別にそんな大きなことじゃないですけどね。
いや、でも、その、デイジーさんの中ではやっぱ大きなことだったし、
いや、まあ、
誰かでも一緒だと思いますよ。
まあね。まあ僕もだから、ポッドキャストを聞いて、で、それで自分もポッドキャスト始めたくて、やってっていうね、なんか繋がってるっていうのはあるから、まあ何かしら僕のね、コント、ね、何ですかね、どっちつかず、ね、いつもふわふわしてるトークが、ね、誰かしらのね、心の支えにでもなってもらえたんだったら別にね、それはそれで良かったなとは思うんだけどもね。
いや、なんか、いや、ちょっと感動、普通に感動し。
いやいや、別にこれ、感動する番組じゃないんだけどね、気迷いって別に。
こう気ままに寄り道と言いつも、こう、すごいなんか人生の、なんか、人生語りみたいな感じですごい。
まあ、一応ね、ちょこちょこと、ね、少しずつ年重ねて、一応二十歳越した、はい、一応大人と言われる人なんだから、たまにはそういうの見せておかないとっていうのもあるのかもしれないからね。
いい機会になりましたね、今回が。
たまにはいいのかなってね。
みんなきっと、ジェジェジさんの、この、いや、これ聞いた皆さんなんか、あ、ジェジェさんってこんなに、こうなんか、大人な人だったんだ。あ、ジェジェさんかっこいいみたいな。
ああ、それはないなと思うけども、でもあまりこういうのをね、番組内でね、晒してるのはね、恥ずかしいので、あまりやりたくはないのでね。
はい、
いつものね、まあ、この辺に収めておきまして、次回はいつも通りの、なんか、ふわふわした感じのトークになるのかな、しないね、カードも、まあ、それはね、いかに、僕のトークの流し方なのか、相方さんたちのトークの流れによって、寄ってくのかっていう話はあるのでね。はい、割とね、僕ね、相手によって変わるので
。お
ー。だから、今回はだから、北福さんだからこそ、こういうトークになったのかもしれないですね。はい、
なるほど。あ、やっぱ、あれじゃないですか。適応力があるとか、そういうなんか。
ああ。嬉しい言葉だね、それ。
いいじゃないですか。僕、適応力ないんですよ、そういえば。
いや。
思い返した人生で、なんか、僕、どっちかっていうと、なんか、他人に合わせ、なんていうか、仕事とか、その、自分以外の人に迷惑がかかるって意味で、なんか、孤立するのはまずいと思うんですけど、自分のことに関しては、なんか別に、結構、適応できないんですよ。なんていうか、頑固っていうか。
ああ、でも、それを言ったら僕も割とそういうの、面はあるわけ、あるんだよね。頑固、まあ頑固は頑固なんだけど、その、マイペースっていうのかな言った、言われた的には。はい、そのマイペースだから、自分のペースをやっぱ崩したくないっていうの、
はい、
があるから、割かしそういう部分ってあるなとは思うんだけどね。
なるほど。
うんうん。
頑固の経験って、よく、学級会とかで、多数決とかあるじゃないですか。
あるね。
で、僕、大体、なんか、クラス40人いたら、僕は絶対意見変えないんですよ。
ああ、貫き通してるってことね。
はい、で、なんか、本当に、そっちの意見がいいなって思ってるやつは、なんか僕がずっといるからなんか残るんですよね。
ああ。
で、なんかいつもなんか35対5とぐらいとかになって、結果的に仕方ないから多数決でっつって、僕以外のやつに決まるってことが、多かったなと思って。
まあ、なんだろうな、 学校とかさ、やっぱそういう集団行動になるとさ、どうしてもやっぱそのね、まとめたり、まとめなきゃいけないっていうか、その全体を見ていろいろ動かなきゃいけなかったりっていう部分がやっぱ多いから、どうしてもその、はい、少数派って、やっぱなかなか優遇されない部分ってやっぱ多いと思うんだよね。だからそこら辺は仕方がないけども、逆にその、それだけ少ない人数になってでも、貫き通せるっていうのは、やっぱ自分の中で、その自分自身をしっかり持ってるっていう意味でいいことだと思うけどね。
ありがとうございます。
いやいや。
ちょっとこれからも自分を貫いて頑張ります。
うん、そうだね。まあお互いね、はい、あのマイペースながら頑張っていこう、ね。
頑張りましょう。
はい。それじゃあエンディングいきたいと思います。パヤッパパヤッパパヤッパパヤッパスタラッカタラッタパヤッパタラッタ気ままにタラッタ寄り道パヤッパクラブでタラッタッタッタパヤッパパヤッパ気まよりです。ということで、
はい、
今回はね、北福さんを呼びして、ね、お話ししてきましたけども、
はい、
どうでしたかね、今回。初めてのポッドキャスト、なんですかね、全世界に自分の声が広まるという現象を。
ああ、感慨深いですね。その自分が聞いてた、うん、そのものに、今度自分が、
そうだね。
立ってるっていうのは、うんうん、なんか不思議な感じがするのと、
そうだね。
あと、まあ単純に、さっきもちょっと言ってたんですけど、
うんうん、
まあ今回話せなかったこともね、
うんうん、
結構あるってね。
そうだね。だからもしかしたら、みたいなこともね、あり得るからね。
また機会があればってこと
で。そうだね。
はい。
まあそこら辺もね、リスナーさん的に、ね、まだまだ何か、なんだろうな、北区さんのこういうこと聞きたかったな、って思うんだったら、まあメールだったりとか、ね、そういうのがあれば、なんかいろいろ実現してくるのじゃないかな、みたいな。
あ、もうそうしたら僕も飛んできますね。
はいはいはい。もう、それは、
いいですか。
そういうことがあるのかもしれないので、まあぜひともそこら辺、ね、
はい、
楽しみに待っていようかなっていう感じですかね。
わかりました。皆さんメールお願いしますね。
お願い
募集してますよ。
絶賛まあ楽しみって感じだね。
はい。
はい。では、今日は楽しんでいただけたんだったら。
はい、よかった、はい。とても楽しかったです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
部分多分多々あったと思いますけども。
いや
こちらこそ楽しかったんで。
はい。
はい。それでは、メールの紹介をし、メールのコーナーの紹介をしたいと思います。
はい。
はい。コーナー紹介。まずは、八竹のコーナー。こちらジングル目、こちらが皆様から送られてきたイメージや意見台本をもとに八吉釜が15秒から30秒程度のジングルを制作します。また一定の期間の中で MVP も決めたいと思いますので発表されたジングルへのご感想やご意見も募集しております。はい、そして次がよかれ悪かれ。こちら森くんのコーナーで、毎回決められたテーマに対しこんな〇〇は嫌だこんな〇〇はいいという意見を募集しその意見がありかなしかを判定していくコーナーです。まあ、なんですかね、オープニングトークつか僕の一人語りの時に言った通りなんですけど、収録がいろいろ押し押しなので、今現在募集しているテーマがわからないので、公式サイトの方をチェックしてください。はい。そして次が、落ち着けダイアリー。こちら、大輔くんのコーナーで、皆様から落ちの部分だけを書かない作り話や体験談を送ってもらい、大輔出るとこ、いやいや、間違えた。いや、大輔くんは今お休み中だったね。
ああ。
はいはい。ここは一応、不確定要素のコーナーっていうことなので、
はい、
ここは、皆様からオチの部分だけを書かない作り話は大変な送ってもらい、誰かがオチをつけていくコーナーです。で、そのオチが面白いかどうか、これも誰かが判定していきますんで。
なるほど。
はい。ということなので、 こちらのコーナーの方、送っていただければと思います。こちら、キマヨリのメールフォームから送れますので、キマヨリメールフォームで検索していただければ出ますので、そちらからお願いします。アースト、そしてメールアドレスからも送れますので、メールアドレスが、よりみち .club.gmail.com、yorimichi.club.gmail.com、こちらから送っていただければと思います。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。ということで、そろそろ、お時間なので、ね、帰りましょうかね。
はい。
はい、ということで、本日、部室に集まったのは、デジデジと、
北福でした。
それでは、また、部室で、バイバーイ。
バイバーイ。